しりとりペンネーム。先週は愛知県半田市にお住まいの太田辰影さん、20世紀のラッキーファームから来ていただきました。今日は辰影さんのゲもしくはケから始まるペンネームのご紹介です。今週も20世紀のラッキーファームから来ていただきました。愛知県瀬戸市に今もお住まいでしょうか、ケイライノチさんです。皆さんの中でケイライノチさん覚えてるという人もいるのではないでしょうか。結構ね、たくさんお便りくれてたケイライノチさんです。つまり来週は、いのち、ちから始まる、もしくはじから始まるペンネームのご紹介です。
中川明子ですけど。
No problem。
明子、中川、ラッキーファープラス。
はい、皆さん、突然始まった新オープニングすごくないですか。これヘッドホンでみんな聞いてもらいたい。すごい、私は改めて今感動しました。いや、今までのオープニングもう頑張ってたけど、いや、さすがプロの作るものは違う。すごい。いや、これもう私何も言わずにこのままみんなと一緒に聞いてよって思う。今日は聞こう、黙って聞いてよ。いやー、もう震えましたよ。私は震えま、きっとみんなも今震えてると思う。うおーって、急に始まったから新しい素晴らしいのが。さあ、今日も音楽でパワーを得たぞ。30分と言わず40分、最後までよろしく。さあ、皆さん興奮も冷めやらぬ中でフレックスファームが始まりましたが、いやー、もうなんか、いや、すご、あのヘッドホンで聞いてくれたかな？すごいよね、広がりが、音の広がりが。もう、カミカミ D ももうのっけから感動しまくってました。私も家でもうほんと何回も何十回も聞いたんだけど、でも、ここでやっぱりいい音で、あのヘッドホンで改めて聞くと、さらにすごい。はぁ。ちょっとラッキーファームプラスが一気にプロ仕様になってしまいました。すごい。いや、もうずっと聞いていたい感じよね。いやー。あー。みんなはさ、ここでこう、あの、巻き戻したりして、のっけからもう一回聞き直す人もいるんじゃないでしょうか。もう一回あの、感動を、もう一度。いやー、すごい。なんか、宇宙感も感じるよね、なんかね。そう。あの、元々のラッキーファームのオープニングも、ちょっと、あの、宇宙っぽい音っていうか、なんか、あの、ね、宇宙を行く船の音みたいな気もするなぁ、みたいな感じの音が流れてたけど、今回もそれを踏襲して、やっぱりさ、雰囲気をそのまま、武藤さんは、あの、ね、ガラッとは変えずに、こんな、ちょっとバージョン変えて、だよみたいなさ、さすが武藤誠治すごいです。そうなの、あのね、先週皆さんにお伝えしてなかったじゃない、来週から帰るよって。で、来週から帰るよってこともあんまり決まってなかったようなもので、この一週間でいろいろ整いましてね、今週からオープニングとエンディングが変わります。変わってます。いやー、エンディングもだよ、みんな。もうさ、もうそのことばかり気になっても内容が頭に入ってこない感じじゃない？エンディングが気になるよね。あー、エンディングも違うんだ。プロ仕様の素晴らしいエンディングが。 いや、何を話してももうエンディングでね、安倍淳さんの曲が流れたらもうすべて浄化されるみたいな感じですよ、きっと。で、いろいろ思い出した。ラッキーファームが、旧ラッキーファームが始まるときになんとなく私、ほら一人で宇宙船に乗って地球と交信しながら、それでもこう感性の法則で、こう、ふよーって漂っちゃってさようなら、みたいな気持ちになるけど、皆さんのお便りが軌道修正してくれるよ、みたいなさ、ラッキーファームって農場だけど、私の頭の中で最初にそういうちょっと宇宙っぽい話も思い浮かんだんだよね、っていうのを武藤さんのオープニングを聞いてて、また思い出した。水を飲んだ。今日はね、コーヒーも用意してるんだ。リラクゼーションタイムのためにね。さあ、気を取り直してっていうのかな。お便りを読んでいこうよ。もうね、夏よ。今日も暑かった。ね、夕方になっても暑い。西日が辛い。私ね、暑いの好きなんだけど、体はちょっと受け付けないというね。そんな中で皆さん、ほら、中華、冷やし中華の話がさ、みんな冷やし中華好きだね。まず冷やし中華の話からいくよ。ふう、いつものラッキーファームだよ。レモン&ライムさんです。おや？レモン&ライムさんも確か、リーチだったような気がする。殿堂入りの、リーチでこのお便りが10枚目のような気がする。殿堂入りです。レモン&ライムさんおめでとう。職業は名古屋コーチン。あっこ社長、こんばんは。愛知県名古屋市に生まれてうん十年。冷やし中華は大好きですが、マヨネーズが苦手なので一度もかけたことがありません。もちろん、サラダにもマヨネーズもドレッシングもかけません。ほう。居酒屋などでサラダを注文するときも、何もかけないでくださいとお願いするくらいです。生野菜をおかずの味付けで食べるのが大好きです。なるほど。あっこ社長はサラダにドレッシングをかけますか？はい。かけます。かけますよ。まずサラダに。私が好きなのは、昆布サラダドレッシングとか、何でも好きなんだけど、昆布サラダ美味しいんだよね。あと和風ドレッシングとかね。バイキング的なところに行ったら、イタリアン。あと、何？タルタル系とか、昆布サラダ系とか。あと和風って必ずあるじゃん。なぜか知らないけど。なんか和風を選んでしまうね。カロリーを気にして、かな。冷やし中華、そうそう、愛知、名古屋がさ、マヨネーズをかける、みたいな噂があったけど、レモン&ライムさんは名古屋だけど、マヨネーズをかけたことはありません、というお話でした。先週ね、マヨネーズかけるなら七味も、と、私は言いましたが、今度やってみようと思うんですよ。ハードルがね、ちょっとハードルがあるの。冷やし中華を食べるためには。なんでかなって考えたの、あの後。ちょっとさ、酸味があるじゃん？酸味が、なんか、こう、むせたらどうしようみたいな。酸味のある麺だからね、危険でしょ？こう、ズルズル、ふっみたいな、ケホケホみたいなことになりはしないかと、危惧している。さあ、次も麺の話さ。銀つばさんからいただきました。銀つばさん、いて座大型、断念リスナーさん。こんばんは、あっこ社長。暑い季節になって、美味しい冷麺がピンチです。お？今年の夏、職場の食堂では、材料不足のため、冷麺ができないとの衝撃的発言。冷やし中華は始まりました。よかったね。ちょっと待って。材料不足。冷麺の何が足りないんだい？冷麺って何でできてるんだい？なんか独特のコシのある麺だけど、それ系なのかな？材料。なんか、小麦粉ではない何かでできていそうだけど、麺の材料かな？それとも何？乗っかってる何かの、何乗ってたっけ？卵、きゅうり、キムチ？キムチが足りないとか。私、冷麺好きですね。冷麺は、むせない 冷麺は蒸せないし、冷麺もね、私にとっては大人になってから知った食べ物、ネギトロ丼と一緒でね、冷麺こんな美味しい麺があるなんて夏にぴったりやんみたいな。冷麺って岩手だっけね、岩手とかの特産だったりするじゃん。でも材料不足なんて心配、何が不足してるんだろう。食べたいと思った時に冷麺はないのかしら。そう思うと食べたくなる冷麺。そう、夏、暑いと冷たいものが欲しくなるよね。食べ物もさ、アイスコーヒーもガブガブ飲まないように気をつけてはいるんですけど、どうしても食欲が落ちると冷たいご飯なら食べられそうみたいな、冷たいお茶漬けとかね、そうめん、ざるそば、冷麺ね、冷たいものなら入りそうと思うんだけど、そうすると冷たいものをあまりお腹に入れすぎるとすぐにお腹を壊す、お腹が弱い、だから冷たいものをあまり食べちゃいけないのは分かっているけれども、この暑さですよ。皆さん準備しましたか？停電になった時のための、大事だと思う。いつ停電になるか分かんないね。中部地方とか心配って言ってたし、心配だよ。みんな冷やして冷たくなるタオルとか買いな。あと、何？充電して動く扇風機とかさ。あと何が用意できるだろう。冷たい、ダーンって叩くと冷たくなる、ヒアロンだっけ？商品名。ヒアロン。でもさ、ヒアロンって1時間ぐらいしか持たないんだって。1時間ぐらいししかって言った今。1時間ぐらいしか持たない。あとはもう自力で内輪で仰ぐしかないの？でも本当に暑いのがダメなので自力で内輪で仰ぐと、確か中学校の美術の先生が言ってた、内輪で仰ぐ時に生じるエネルギーと、その内輪からの風の涼しさって相殺されちゃいますよって言ってた。だから内輪で涼しいと思っても、手を動かしてるエネルギーがなんかこう熱を作り出しちゃってるみたいだよ。つまり効率よく仰げばいいのかな。手をそんなに動かさないで、はぁ、みたいな。いやぁ、そういうなんかちょっとしたエピソードって覚えてるんだよね。中学校の時の伊藤先生の一言を。次のお便りも冷やし中華だよ。どんだけみんな冷やし中華が好きなの？しかも、久しぶりの、だってしょうがないじゃないだよ。ねえ。ラジオネーム、くみのんさんからいただきました。中川社長、こんにちは。唐突ですが、中川社長は今年、冷やし中華始めましたか？始めました。始めてない。この間、冷やし中華を食べようとした時のことです。スーパーにて、きゅうりを見に行ったら、遅い時間もあって、鮮度がいまいちでした。どうしよう、でも冷やし中華にきゅうりいるよね。まあ、早く食べればいいか、と手に取りました。そして当日、今日は何食べようか、冷やし中華だよ、早めに食べるんだったよね、そうそう、きゅうりを早く食べないとね、などと話しつつ、冷蔵庫の野菜室を見たら、きゅうりはありませんでした。あれ？なんということでしょう。買い物の後もずっときゅうりのことを心配していたのに、ありもしない、買ってもいないエアきゅうりのことを。だってしょうがないじゃない。キュウリ買ったと思ってたんだもん。迷ったことは覚えているのに、結局どうしたか覚えてないことありますよね。ありますよね。ね。迷って買ってなかった。迷って買ってなかった。その日の冷やし中華はハムと卵とトマトのみでしたが、美味しかったです。職業、エア冷蔵庫。エアなんかい。追伸、毎週楽しく聞いてます。何度でも好きな時に聞けるっていい時代ですよね。本当だよね。エアキュウリ、エア冷蔵庫、エア冷蔵庫は問題があるよ。 ねえ、停電になったら冷蔵庫からまず何を取り出せば、いや、取り出しちゃダメだ、取り出しちゃダメ、取り出しちゃダメ。停電になったら冷蔵庫から、ね、あんまり、蓋を開けさえしなければちょっと持つもんね、冷蔵庫ね。そう、エアキュウリ、買ったと思ったけど買ってなかったみたいなことってあるし、スーパーのカゴに置き忘れとかない？スーパーのカゴの自分の一番近い側のカゴの壁、カゴの壁にハムとかさ、ベーコンとかのペラッペラの商品がさ、自分に見えないような感じで立てかかっていたらさ、袋に移し替えるときに移し替えそびれみたいなのありません？私は帰ってきて、あれ？ハムがないっていうのが何回かあって、あ、買い物カゴにあったんだな、忘れてきたんだなっていうのがありました。キュウリは買い物カゴにさえ入っていなかったんでしょうかね。買う買わないってこう迷いながら、手に取ったと思ったら取ってなかった、ちょっと鮮度が良くないからやめとこうと思って戻したことを忘れ、買ったつもりになっていた。あるあるあるよ。あ、今日はなんと、だってしょうがないじゃないがもう一つあるよ。コーナーとして成立している。だってしょうがないじゃないです。この方です。キチュルさん、大型乙女座、職業はサルポポ村飯山未来秘書。だってしょうがないじゃない。久しぶりに自転車を購入しました。購入して20分後、自転車から降りようと右足を後ろに上げ、後輪をまたごうとした時、悲劇は起きました。なんと、足が上がらないのです。足は後輪のカバーあたりに触れ、そのまま横転。翌日、フリマサイトに出品、自転車、出品を、あ、フリマサイトに出品したと、そして自動車通勤に戻りました。だってしょうがない。学生の時は自転車ガンガン乗れてたし、今も乗れると思ってたのに。はぁ、すっごい早くフリマに売ったんだね。諦めが早い。キチルさん、ちょっと待って。私、ちょっと疑問に思ったんですけど、え？降りようとして、足を、右足を後ろに上げ、座ったまま右足を後ろに上げ、つまりあれでしょ？後ろの後部座席みたいな、後部座席っていうか、後ろの荷台を、こう、またごうとしたんだよね？座、サドルから降りつつ右足を上げて、こう、うん、降りようとしたの。そのポーズはわかるよ。え？そうやんないと降りれないわけじゃないじゃん。ちょっと待って、ちょっと待って。私は、てか、女の人はだいたいその、サドルの前の方から足を下ろさない？ね？男の人はサドルの前から足を下ろさないの？必ず後ろから下ろさねばならぬの？そうなのかい？気にしたことなかったけど。確かに、私は、足を、サドルの前から、ん？うん、前から下ろします。そして、そう思い出した。私、自転車乗るときにさ、左足をまずペダルにかけて、ちょっと漕いでから、ぐわって乗るやり方あるじゃない？左足だけをサドルに乗せて、ちょっとこう、勢いつけて、右足で地面を蹴って、まだ座らないで立ちこぎ状態で、漕いで、勢い、スピードついたら、足を、そうそう、後ろの方からぐるんって回して、乗るっていうやり方あるじゃん、自転車の。それができないの。自慢じゃないけど、みんなできる？怖くないですか？左、私の場合、右利きだからかな、左足を乗っけるんだと思うんだけど、怖いよね、あの乗り方。ま、最近そんな乗り方してる人あんまり見ないけど、ま、子供 自体はそうなのかな。怖い。ちょっとなんか左足だけを乗っけてみたけど、バランスが取れなくて、この状態で何スピードをつけるために右足でこう地面を蹴って勢いつけ、怖ー。確かにその乗り方だと右足をぐるんって、後ろの座席の上を通してストーンみたいな感じだよね。キチルさんは降りるときも、右足を後ろにうほんってあげて、後ろの座席を通過させて降りるんでしょ？でもちょっと待って、前をサドルの前通ってもよくない？男の人はダメなの？男の人は止まった、自転車止まった、足をぐわって後ろに上げないとダメなの？すごい疑問。普通にサドルの前通しちゃダメなの？サドルの前通すんだったら絶対降りれたはずよ、キチュルさんも。でも売っちゃったんだよね、もうね、フリマサイトに。ちょっと疑問なんだけど。うわー、気にしたことなかったけど、そうかそうか、ひょっとしたら男子は後ろなんだよっていうことなのかな。いやいやいやいや、面白い。そう、キチルさんね、普通オタにも一枚いただいてますよ。見ます。中川社長、去年のことですが、某スペースで発言された、そうだったね、 VTuber への第一歩の進捗はいかがでしょうか。愛くるしい変な生き物のお姿での配信となるのか非常に気になっております。ありがとうございます。そうなの、私あれはそうよ、某スペース、初めてスペースにお邪魔してゲストっていうことでもないんだけど、お話しさせていただいたことがありまして、リオモロユッピさんのスペースだったと思うのですが、 VTuber やりたいって発言をしましたね。そして可愛い女の子でやりたいんじゃなくて、私が書いた変な、もう一筆書きみたいなね、変な生き物っていうイラストがあるんだけど、それで VTuber 諦めてはいない、諦めちゃいないよ。あのね、じわじわとすっごい水面下でじわじわじわりじわり、もう目に見えないぐらいのスピードで進んでます。いつかやりたーい。ちなみに変な生き物の名前はヘンちゃんです。名前をつけました。さあ、そしてこの方です。タカさんもね、ちょっとまず読むね。中川社長のサングラス吹きです。職業は B 型サソリ座。中川社長、カミカミ D、 突然ですが自己申告させてください。第17回配信でアイスの投稿で採用され、それが計9通目の採用でした。かっこツイッターの DM が7通、ツイッターのリプで投稿内容&名前を読まれたのが2回、別の回で採用されるか、このお便りが採用されたら殿堂入りとなります。以上です。自己報告じゃなくて、こういうの、ありがとう。とにかく自分で、報告数えてくれて。社長が頼りないと社員がしっかりするっていうやつだね。そうです、おめでとうございます。今ので10回目の採用となり、タカさんも殿堂入り、レモン&ライムさんに引き続き3人目の殿堂入りとなります。何らかの何かをゆくゆくはお送りさせていただきたいと思いますので、殿堂入りってなった人は DM で、大丈夫だと思いますんで、住所と本名をお知らせいただければありがたいなと思います。追伸があるぞ。第18回の配信、タイムラグが切なくないぞ。その通りだ。今日はね、18回タイムラグがほとんどないんですよ。ないの。だから皆様のお便りもすぐ読めたって感じでしょ？タイムラグが切なくない。そう、こんな時もあるのです。さあ、もうね、フレックスファームみんなのお便りを読んでたら、あっという間に時間が経ってしまう。でも、一個言いたい。そして水も飲みたい。あれです。先週お話ししたのは、 ラッキーファームのプラスの下半期に向けてネタを募集しますっていうのを言いました。ネタっていうのはコーナーとは違って、ある程度集まった時に、もう特集として、そのネタを第1回のうちに読み切ってしまいます。そう、それで先週言ったのが、22世紀はこうなるっていうネタを募集しますって言いました。で、他にもいっぱいネタ、欲しいネタがあるので、今日はこれを言います。22世紀はこうなる。もうどしどしお寄せくださいだし、今から言うのはね、もうね、ラッキーファームでさ、やりたいことをやり尽くしちゃって、言いたいので、私のお遊びにお付き合いください。第2回はね、これにしようっと。第2回とかじゃないね。二ネタ目はね、こんな F1 カーは嫌だです。F1 が好きで、昔見てたんですよ。中島悟とか、セナとかマンセルの頃ですね。もう今は見なくなっちゃったんだけど、だけど F1 がなんで好きだったのかな。車が別に大好きってわけじゃないんだけど、一回見たら同じコースを何十周もするだけなのにって言っちゃうなんですけど、だけなのにドラマが多すぎる。いや、コースを何十周も回る、同じコースを回るからこそ、なんかドラマが起きた時にすっごいわかりやすいんだなって思いました。なんか差がついてきてもほら、わかりやすいし、ピットインとかさ、ね、すごい盛り上がる。ねえ、何回見ても盛り上がるというか、わかってくるよね、何度も見てるとさ。このコーナーリングってこういう風に入ってきたら、うまいな、みたいな。ねえ、F1 楽しんで見てたんですよ。だから、F1 カーでこんなのがあったら嫌だっていうのを募集します。例えば、若葉マークが貼ってあるとかね。そういう実際にはないけど、こんなんあったら嫌やーっていうのを、どしどしお寄せください。あとなんだろうなぁ。なに？後ろに替えのタイヤを積んでいるとか。ね。普通の車だったら、当たり前のことだけど、F1 カーにあったら嫌だみたいなのがきっとある。きっとある。そして F1 に詳しくなくても多分なんかわかると思う。なんとなく。そうなんですよ。え、もうあれかな？もうちょっと行こうかな？どうしようかな？もう一個お知らせする？ 27、私のストップウォッチでは今27分なんだけどなぁ。もう一個言ってもいいかなぁ。もう一個言ってもいいって。なんか、カミカミ D が。あれ今日、さらに髪短くなってません？カミカミ D。かわいいですよ。うん。もともとショートなんだけど、さらに短く。夏仕様ですかね。じゃあもう一個紹介するね。ネタ募集。街の名前で遊ぼう！これはね、外国の街の名前で語呂がいいとかちょっと面白いのとかいっぱいあるでしょ。で、街の名前の元々の意味は置いといて、なんかこれってこういう意味で使ったら面白そうとか、そんなこと考えたことない？そうか、例えばね、クアラルンプールとか、クアラルンプールってなんかそうだね、ごきげんようとかさそんな感じで使いたくなる。クアラルンプール。クアラルンプール。わかる？私の言ってることが。クアラルンプールってマレーシアの首都でしたっけね？首都でしたっけね？なんかクアラルンプールってこう言いたくなるような名前じゃないですか。あと、町の名前といえばほら、一番長いスリランカのスリジャヤワルダナプラコッテとか、スリジャヤワルダナプラコッテ。これは、どんなイメージですか？皆さんにとっては。はぁ、スリジャヤワルダナブラコッテって感じじゃない何だろう。話題が落ち着いたみたいな感じ違うかと。まあ、そんな感じでねみたいな感じこう、一ネタ盛り上がって終わって、次に行こうかなみたいな時かな。はぁ、スリジャヤワルダナブラコッテ。って感じしませんか？本当はね、スリ・ジャヤワルダ・ナ・プラ・コッ ってみたいな区切りをするらしいね。スリっていうのがなんか線と聖なるみたいな。いいのよ、元の意味はね、この際置いといて。うん、そんな、あの、なんか口に出してみたい街の名前で、意味はこんな感じだったらいいなぁ、みたいな。もうそんな感じで募集します。はぁ、じゃあ、その他の、あれは来週にしようかな。そんなわけでネタ募集、ネタ待ってまーす。フレックスファームでした。コーヒーを飲もう。飲んだよ、アイスコーヒーを飲んだよ。そう、カミカミ D からの、あの、貴重な情報、貴重な情報。さっきの自転車の話なんだけど、あの、サドルの前っていうか、ね、棒があるタイプっていうのわかります。ハンドル、サドルが同じ高さ系の、おしゃれな自転車っていうか、まるで、あの、自転車競技、ね、なんだっけ。あ、もう、ツールドフランスみたいな自転車ってことだよね。足を前から下ろせない。棒があるから。でも、キチュルさんは、乗るときは乗れたんでしょ？上げられなかったってことか。うんうん。そういう動きが無理だ。わかるわかる。乗るときは上げられたけど、そっか。そういうタイプの、私が乗れないタイプの自転車だったんだ。私あれ絶対無理。あの、サドルとハンドルが同じ高さのやつ。怖い。でも、長距離乗るのはあっちじゃないとダメなんだよね、きっとね。そっかー、そっちの自転車だったかー。キチュル。そっか。はい、今日のフレックスワームはね、フレックスじゃない、何言ってんの？リラクゼーションタイムだよ。リラクゼーションタイム。ほら、もうこの後エンディングがあるから、気もそぞろで。もうね、楽しみで。楽しみでしょうがない。今日はね、何のお話をしようかと思ったら、服の話をしようと思ったんです。私、あの、自分で着る服は、やっぱり、なんだろう、好きな服を着たいじゃない？好きな服イコール似合う服じゃないというさ、最大の、もう人類最大の課題みたいなのがあるじゃないですか。でもだんだん、あ、これは合わないなとか分かってきて、色とか、うん。ま、私が一番重要視するのってシルエットなんですけどね。シルエット。シルエット重視。次は色かな。ね、色似合わないな、顔色似合わないなとかさ、そういうのは大体分かってきたから、あの、絶対こりゃ、似合わねえっていうのは選んでないとは思うんだけど、それでも好きな服を選んでしまいがちじゃない？でも、あの、街行く人の服は、その、冷静に見れる。冷静に見て、あ、あの人、スカートもっと長い方がいいのにとか、勝手なファッションチェックをしてしまう。失礼なやつなんですけど。人間観察が趣味ですとか、ね、役者さんで時々いらっしゃるけど、私、ファッションチェック。それもなんか、人間観察は別に失礼な感じしないけど、ファッションチェックは失礼、若干失礼な気がする。でもさ、あの、そうなんだよね。そう、あの、冷静に見れるからさ。でも普段会ったりする知り合いには、そのファッションチェックとか、こう、しようって思わないの。やっぱり、なんだろう。本当に、何の責任もないっていうのも、なんか違うな。通りすがりの街行く人の服を見ているのが、服を見て、あ、この人には、こっちの方が似合うのにとか、私だったら靴こっちだなぁ、こんなの履くなぁとか、うん、思ったりしてしまう。そして、私ってなんか、似合う服がわかる 気がするとさえ思う思ってしまうんですけど、私なんでこんなにわかるんだろう、この人には絶対この服が似合うみたいに勝手になんか自画自賛して、なんでわかっちゃうんだろうぐらいに思ってるっていう、単に自分の好みだよねそれってね。自分の好みの服装を勝手に街行く人にさせて、想像内でさせてるっていう、なんでこんなに私わかっちゃうんだろうじゃないよそうよ、単に私の好きな服をね、服、好きな服っていうか好きなスタイルを、街行く人に押し付けてるだけ。そう、それが正しい。そうなんですよ。服ってさ、選ぶのはすごい楽しいよね。で、自分の、なんだろう、メンタル？自分のメンタルに一番近い衣装っていうのがあって、ちょっと前に気づいたんだけど、スカートでもないし、パンツスーツみたいなのでもないし、まあジーパンはすごい好きでメンタルに近いなぁと思うんだけど、一番近いのって、なんだろう。裾が広がった、なんだ、建築現場のお兄ちゃんたちが履いてるところまではいかないけど、ちょっと膨らんだ、まあ言うなれば、ラピュタのシータが履いていた、あそこまで膨らまないけど、裾がちょっとすぼまったような、スカートのようなズボンみたいな。ああいうのが一番自分のメンタルに近いような気がして、メンタルに近いってわかる？なんか、自分の内面と服が合ってる合ってないって考えたことあります。なんかさ、スーツとか着るとわかるよね。顕著だよね。あ、私の内面と今服が全く合ってないんですけど、みたいな。そういうのから行くと、私の、その、なんだろう、完全にスカートで女子っていう、フェミニンっていうのではなく、かといって完全ボーイッシュっていう感じでもなく、なんとなく、その中間を行くような、ズボンのようなスカートのような、あれがね、メンタルに近いなって思った日があったんですよ。ねえ。でも人ってなかなかその自分のメンタルに近い、自分のメンタルにそのまま服を着せたような、意味、どういうことだろう。TPO とかもあるからね。メンタルそのままの服をなかなか着られはしないと思うんですけどね。それにしても、暑いから、暑いからその暑さ、暑さをどうにかするのが、なんか服を選ぶ時の、まず第一の、ね、ポイントになってしまうけれども、決して露出が多くなるというわけでもない。露出なんて多くできない。はぁ、ねえ、そうなのよ。服をウォッチするのが好きっていう。道行く人の服をウォッチするのが好き。そして好き勝手に頭の中でファッションチェックをしてるんだよっていうお話でした。あ、そうよ。今日はこの後、新しいエンディングを皆さんに聞いていただきましょう。リラクゼーションタイムでした。 動に打ち震えていることと思います。私も何度も何度も聞いていますが、改めて本当にラッキーファームプラスがプロ仕様になりましたね。エンディングは阿部純さんです。いやー、なんかどこか懐かしいような音ね、私のなんか大好きなちょっと音も入ってるんですよ。いやー、今度私歌詞を書かせていただきます。ということは、え、いつか私の歌が入ったりするの？どうなの？ドキドキ。いやー、本当長く聴いていたいですね。エンディングたっぷりやりたくなってしまいますね。それでは皆様からのお便りを募集しています。宛先は私のツイッターをぜひ見てください。プロフィール欄の URL が載ってまして、アコジン .jindufree というページがあるんですけれども、そこにラッキーファームプラスのお便りのページがあります。そこからお便り送れるようになってますので、もしツイッターやってないよっていう人も、申し訳ないツイッターを検索してはいただくんですけれども、私のページのところから、投稿できるようになっております。もしツイッターをやってるよという方はラッキーファームプラスのアカウントから DM でどうぞお寄せください。もちろんアナログなお便りも大丈夫ですよ。プロフィール欄からの小鳥ボイスの住所までお寄せください。お待ちしています。30分いえ40分今日のお相手は中川あきこでした。来週もこの時間にこの場所でね。この番組は従業員の皆様の提供でお送りしました。